使徒の働きを見てまいりますときに、聖霊があなた方の上に、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。これがですね、使徒の働きのスタートであります。イエス様の弟子たち120人ほどの人々はですね、聖霊を受けるためにいつも心を一つにして祈っていたとあります。聖霊に満たされると、聖霊が語らせるままに他国の言葉で話し始めた。これはペンテコステの出来事であります。実は宣教は聖霊の働きです。教会は聖霊によって励まされて出ていったのです。そのような意味で言いますと、宣教と祈りは、聖霊は切っても切り離せない関係です。ロンドンのウェストミンスターチャペルの主任牧師を長くなされたロイド・ジョーンズ博士は、昔の説教者はいつも言っていた、教会をテストする方法は祈祷会を調べることである。祈祷会は教会の発電所であり、それは教会の命を測る温度計である。またこんなことも言ってます。何のために祈るのか。説教者のために祈りなさい、牧師のために祈りなさい、教職者のために祈りなさいと勧めています。教会の衰退は祈りの飢餓です。祈りの基金です。祈りが乏しくなっている。クリスチャンたちが祈りを忘れ始めているということです。日々の生活の中で自分自身を顧みると、祈ることと愚痴ることがどっちが多いかなと考えるとですね、愚痴っていることが多いなと思います。これをですね、愚痴が祈りに変わるということが大事だというんですね。愚痴はまるで神様がおられないかのごとく生きるところから生じるんです。神がそこにおられるということをですね、そこには愚痴はあまり出てこないんです。困ったら祈ればいいんです。よかったら感謝すればいいんです。人の問題ではない。神様がそこにおられるということに気がつけばいいんです。すなわち神様に対する期待があるかないかなんです。最近蒼天祈祷会を開いている教会があるかいろいろ聞くとですね、まれですね。蒼天祈祷会やってるとこまれですね。蒼天祈祷会をするからいいって、そういうことじゃないです。祈りを、聖霊の働きをどこまで期待して祈っているかが問題なんです。宣教は聖霊による働きですから、祈りの乏しい教会や家庭ではなかなか宣教が進まないんです。聖霊の働きですから。さて、根本的なことはそういうわけで、宣教は聖霊によるということを私たちはよくよくですね、顧みましょう、考えましょう、また信じて歩んでいきたいと思うんですね。 聖霊と祈りとは切り離せないんです。人の働きを見てまいりますと、いつも心を一つにして祈っていた。彼らは祈ることを祈ることに専心していたですね。いつも初代教会が専念していたことは祈りでしたね。さて、でも今日は、初代教会がいつもしていたことを4つですね、取り上げて見ていきたいと思います。イエス様が天にお帰りになった後、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと言われた通り、彼らは祈って待ちました。10日間待ちました。彼らはイエスを待ち望みました。120人ほど集まっていたというんですね。一章の13節から14節を見ますと、彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に登った。その人、この人たちはペテロとヨハネとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともにいつも心を一つにして祈っていた。いつも心を一つにして祈っていた。120人の弟子たちがいつも心を一つにして祈り、聖霊の約束を待ち望んでいた。ところがペンテコストになりまして、聖霊が弟子たちのうちに下りですね、弟子たちはいろいろな国の言葉で話し始めました。イエス・キリストの十字架と復活についてです。そして罪を悔い改めた人たち約3000人が初代教会に加えられた。初代教会を形成した人たちはですね、いろんな人々です。弟子たちもいました。そしてイエス様に付き添っていた女たちもいました。イエスの実の兄弟たちもいました。またペンテコステの日に外国から礼拝のためにやってまいりました外国の異邦人たち、あるいはユダヤ人たち、離散したユダヤ人たちが礼拝にやってまいりました。いろんな人々がやってまいりました。そしてその中の3000人の人々がイエス様を信じて教会に加えられてですね、彼らもまた宣教に取り組んでいったわけですね。有名なステパノ、ピリポ、彼らはギリシャ語を話す人々でした。ギリシャ語を話すヤモモたちがいろいろ苦労していたから、彼らが教会の役員となり食べ物のことで困る人々を助けていったわけですね。初代教会の宣教になっていた、人々は弟子だけではありませんでした。ほとんどの信徒たちが加わっていったわけであります。初代教会は弟子中心の教会ではありませんでした。弟子には弟子の働きがあり、信徒には信徒の働きがありました。しかし多くは信徒たちでした。ほとんどは信徒たちでした。実は初代教会の宣教になったのは弟子だけではありません。あのステパノやピリポは 執事です、教会役員でした。また女たちも大勢おりました。イエスの家族も、イエス様が復活なさるまでイエス様を信じなかった兄弟たち、彼らも信じて教会の礎となったんですね。特にヤコブは後々エルサレム教会の牧師になったと言われてますね。ギリシャ人だけでない、異邦人もあります。今日伝統的な教会は教職者中心であります。まあ、典型的な例はカトリック教会に見ることができるわけですね。すなわちカトリック教会はですね、1階建て2階建てでありますが、2階がですね、教える教会、司祭たちが属しているんです。1階は教えられる教会、信徒たちが属しているんですね。ですから宣教の担い手は司祭です、信徒ではありません。しかしプロテスタント教会は全ての信徒は祭司であるという万人祭司の教えを、その大切な柱として教会形成をしていきました。しかしなかなか抜けきらない面があるんですね。伝道は牧師の仕事、牧会は牧師の仕事、こういうふうにですねなっていったらどうでしょうか。教会の宣教は停滞します。人間の世話をする研究をしている方々はよく言うんですね。一人の人がお世話できる人数は日本人は6人だと言います。6人のお世話でもう手一杯です。日本の自衛隊は6人、6人が最小単位の小隊だそうです。小隊長は6人が限度だそうです。一人の牧師がファーセン水流して世話をして6人、しかし初代教会は信徒中心でした。伝道も信徒、牧会も信徒。じゃあ牧師の仕事は何ですか。牧師は祈りと御言葉に専心したって言うんですね。祈りと御言葉に専心したわけですね。さて牧師も信徒も互いに力を合わせておりました初代教会がいつもしていたことが4つあります。使徒の働き2章の42節に、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたとあります。初代教会は基本的には聖霊の働きに従っていました。聖霊の働きに従うために彼らはいつも心を一つにして祈った、いつも心を一つにして祈っていた。祈るところに教会が生まれるんですよ。教会は祈るところなんですよ。祈りに満ちあふれて聖霊の働きに、聖霊の導きに従い、初代教会は主の教えを尊び、主の教えを学び、それを守り実践していましたというんですね。2番目は交わりをしていた。もちろん交わりは信徒同士の交流、 交わりというのはコイノニアと言いますね。あるいはこれはですね、ギリシャ語、これは共有するという言葉です。共有する、信徒たちがですね、信仰を共有したばかりでなく生活を共有したために、困る人がいると自分の土地を売って彼らのために捧げて、そうやって初代教会はですね成り立っていったんですね。でも最も素晴らしいコイノニアは、共有したことはイエス・キリストと共有したことですね。イエス・キリストの十字架の苦しみ、復活の喜び、それを共有したわけですね。交わりをしていた。私たちの交わりの中にも、人と人との交わりだけでなく、やっぱりイエス様との交わりが、分かち合いがあふれるときに、私たちは喜びに満たされるんですね。さて3番目は、パンを裂いた。これは生産式のことであると同時に、愛賛のことです。よく食事をして交わってたということです。特に生産式でパンを取り、イエス様の苦しみを味わっていました。ブドウ酒を飲みながら、イエス様のあの裂かれた血潮、体から流されたあの血潮を思い起こして、イエス様に感謝をしていたわけですね。そして4番目に、祈りをしていた。祈りをしていた。先ほど紹介しましたロイド・ジョーンズ、ロンドンで大変素晴らしい働きをなさっていたロイド・ジョーンズ博士でありますが、彼がですね、アメリカのフィルデルフェアにありますウェストミンスター神学校で、この教職者を対象にした講演をした、そのテープがあるんですね。そのテープを翻訳した方がいらっしゃるんですね。その方が言うには、こう言ってますね。このメッセージの背景には、現代の教会が教会でなくなりつつあるという危機感がありますと書いてますね。そのロイド・ジョーンズ曰くですね、次のように言いますね。クリスチャンの皆さん、皆さんは自分の子の責任に気づいているだろうか。祈りのことです。誰でも祈ることができる。私たちは祈るために召されている。私たちは祈るために召されている。私たちはこの重荷を持っているだろうか。この熱心を抱いているだろうか。教会の状況を嘆いたり、教会外の哀れな少年や他の人々を非難しているだけで到底足りない。そんなことで誰一人救われない。救いをもたらす唯一のことがある。それはペンテコステの日に、ペテロと他の人々に臨んだ聖霊の道からを知り、御言葉が力と勢いを持って前進することである。私はここを二度繰り返したいと思うんですね。救いをもたらす唯一のことがある。それはペンテコステの日に、ペテロと他の人々に臨んだ聖霊の道からを知り、御言葉が力と勢いを持って前進することである。そのためにあなたの祈りがどうしても必要である。それが初代教会の特徴であった。こうまとめてるんです。そして初代教会はですね、そのように4つのことに励んだ。その結果ですね、実は2章の46節47節にこう書いています。そして毎日心を一つにして宮に集まり、 家々ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。これが初代教会です。この初代教会に戻るために、私たちに今神様が望んでおられることは何でしょうか。四つのこと言いましたけども、まず聖霊により頼むことです。そのために私たちの祈りが必要です。へりくだる祈り、また人々の救いに応答、人々の苦しみに応答していく祈りが必要です。あなたの祈りが必要です。どうか祈りを持って教会を助けてください。お祈りいたします。喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。天の父よ、私たちの置かれている環境は決して希望的な環境とは言えません。しかし初代教会がいつもしていることから、聖霊によって宣教を進めていくことができますように、導き助けてください。そのために祈りに専心できますように助けてください。祈りなくして宣教も成長もありません。あなたの祈りがどうしても必要なの。どうか可能な限り、蒼天祈祷会に、木曜祈祷会に参加できるように助けてください。また夫婦が家庭で祈ることができますよ。また一人静かに声を出して祈ることができますように助けてください。そして心からの賛美をあなたに捧げることができますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは、新聖歌364番、可能な方はご起立ください。 正英賛美歌545番主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。どうぞご着席ください。このあとすぐですね、10分ぐらいして、総会に入ります。どうぞご協力ください。また本当に祈りたい方、短い時間ですが前の方にお進みください。それでは総会の準備をよろしくお願いいたします。以上をもって今朝の礼拝を終了いたします。ありがとうございました。